声と言葉の磯貝ラジオ、磯貝から学んだことシリーズということで、私川崎拓也が何回か、お話ししたんですが、今度は、私以外の、いろんな方をゲストにお招きいたしまして、その方が何を学んだかということを、お話を伺うシリーズを続けていこうと思っております。今回のゲストは磯貝メソッド認定講師の関家ゆかりさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今まで、川崎拓也が、俳優として何を学んだかということを中心に、話してきたんですが、やはり違うジャンルの方ということで、アナウンサーをされているということで、ちょっと別な視点というかですね、別な体験というか、そういったものが伺えるかなと思ってお願いしているんですが、
基本的には磯貝メソッドで学んでいるベースは同じだと思うんですけども、自分がアナウンサーとしてやってきた中で言葉とか声を仕事にしてますから、身についてると思ったことが磯貝メソッドで、やはりこうみんなといろんなことを勉強してみたら、先生からダメ出しが結構ありまして、結局私が磯貝メソッドにもう十何年関わっていて、かなり長くなってきたんですけども、そのダメ出しが結局は、で私の中で、じゃあどういうことを磯貝メソッドではもう声と言葉に対して大事だっていうんだろうっていうことのこう興味と、自分の中でのこうムクムクっとやはり反骨精神的なものがあったので、こう続いてるっていうことなんですけども、やはりアナウンサーだからできるっていうある程度はあったんですけども、アナウンサーだからダメなんだよっていう感じの、そういう、言葉が出てきた時に、さすがにどういうことっていうことだったんですけども、基本的にはアナウンサーってマイクを通して話をするっていうことがほとんどですので、やはりそうするとそのしっかりと息を、声にするっていう、元々の声のエネルギーっていうのが少しこうどちらかというと控えてるというのか、そこまで、のパワーの息を使ってないっていうことがあったり、私ももともと体がそんなにがっちりできてるわけではないので、首も細かったですし、もっと声もどちらかというとこうエネルギーの少ない感じだったので、体作りというんですかね、磯貝メソッドってこんなになんかずっとなんかずっとお尻をつけた座骨歩きとか、それからスバイショーとか、結構最初の頃1時間半の講座の中で30分ぐらいなんか体に関することをやらされて、何や役に立つのっていう時に、結局やっぱり体が土台なので、そこができないとしっかりとやはり声を出すっていうことの楽器として、自分の体をうまく作っていけないっていうことがありましたね、まずは。
体作りの重要性っていうのも誰もが、教わることですけどね、
それはアナウンサーの時には、基本的には知ってるんですけども、体をこうちゃんと作っていくっていうのは、個々やってる方はいると思うんですけども、そこまでこう重きを置いてなかったので、こんなにもやっぱり体から始まるんだなっていうことですね、それがある程度自分の体が、磯貝メソッドの声発声法がちょっと理解して、体でそれが実践できるまでっていうのはやっぱりちょっと時間かかりました。
やはりその結果として、言葉とか声とかやっぱり違いははっきり出ましたか？
そうですね、まだ一つ一つの音を録音してみたりすると、やはりそのきちんとしたしっかりとした音っていうのが出てきますし、あとは安定してくるっていうことがあるので、録音してみると自分の声が変わってきたなっていう、そういうことを感じ始めたのが5、6年ぐらいですかね、やり始めて、あとは呼吸が身についてきたことによって非常にこうマイクに乗りやすいっていうのか、そういうこう撮ってみてやはり違ってくるっていう自分で、感じました、その辺のところは。あと滑舌なんかも言いやすくなる、 で苦手なものもあったんですけれども、はい、そういうのを一つ一つこう基本的なことで舌の使い方とか、はい、どういうポジションで舌がこう触れたり、それからどのぐらい の強さでやっていけばいいとか、それ無駄なことをしなくなると、はい、非常に言葉が、まあ、クリアになるっていうのは、はい、言いやすいし明瞭度も上がってっていうのはとても自分の実感がありました。
はい、こう他人から変わったとか言われたこととかあります？
そうですね、なんでしょうね、信頼感があるとか、はい、そう聞いててとっても心地いいとか、そういうことでもうずっと10年近く同じ仕事をしてたりすると、
はい、
こういう声で話してもらうからもう本当に安心できるっていうようなことを言っていただくので、
はいはい、
あ、それは自分ではそこまで気がついてなくても受けてくれた人がそういう声をこう求めてくれてるっていう評価をしてくれるっていうのは、これはとっても嬉しいことでした。
はいはい、私の回でも話したんですが、まあ、本当に基本的なこと以外にも、これが発声の訓練かっていうようなこともいろいろ教わったと思うんですけど、
そうですね、ですからまず体のこととか、それからなんて言うんでしょうね、こう喉をこう、開けるっていうんですか、はい、喉を開けるはもちろんなんですけども、
はい、
開けていられたんだけども実際にはそんなにきちんと開いてない、しっかりと喉を開けるっていうことがまず、まあ、自業であったり安定した声を出すときに、
はい、
なかなかこう開けられない人が多いんですよね、はい、でそういうことができるようになるとどちらかというとこう低めの声が、
はい、
で女性なので、まあ、ちょっと明るくて高い声っていうのはアナウンスメントの時にも使ってたんですけども、はい、磯貝メソッドでその地声っていうしっかりとしたエネルギーのある声を出せるようなトレーニングをすることによって全体的に幅も広がりますし、それから安定して自分の中でどういう声を出そうっていうふうに自分でやるときにその声がきちんと狙った通りに出せるっていう、はいはい、そういうのが自分の体をちゃんと鍛えてできてくると、もう無意識にもそういうこう自分の中にあるものがこういろんな蓄えてたものが引っ張り出して実際の声、はい、言葉に結びつけられるようになったなっていうのは、はい、もう何年もやってくる中で自分で、あ、これはやってよかったなって思いました。はい、
そうですね、磯貝メソッドでやっぱり地声がもうまず大事なんだと、うん、でまあ、生まれながらの声それが基本なんだということを教わりますよね、はい、
あともう一つは母音ですよね、
はい、
母音はもちろん人が聞いて分かりやすい言葉を話して、まあ、ニュース原稿であったり情報を伝えてたわけですから、ある程度は普通の人以上のものは身についていたとは思ってるんですけども、はい、さらに母音の一つずつの本当に誰が聞いても分かりやすい明瞭な音っていうので各母音をここでもう徹底的に繰り返し教えてもらいますよね、はい、できたと思ってもまた繰り返すって、忘れた頃にやっぱり音っていうのは一度身についてもまた崩れやすいから繰り返すってことが必要ですし、あとは一人でやったんじゃないのでやっぱりいろんな仲間の声をサンプルとして聞いて、あ、もっとこういう風にしたら聞きやすいなとか、はい、こういう出し方があるのかっていうことを、まあ、本当に身の回りにそういういいサンプルがあって、
はい、
最終的に磯貝さんのこのやっぱり耳ですよね、はい、耳とそういう、こう言葉のサンプルをいつもこう提供してもらって確認して、はい、そこを自分でチェックするっていうことができたっていうことは、これは先生に言われたことなんですけども、まあ、年齢も磯貝メソッドではかなりもう一番上の方なので、はい、とにかくやめないこと、
はい、
でやめたら崩れるから、
はい、
こうもう続けなさい、
はい、
でそれが私に課せられたことだっていうことをずっと言われ続けてて、さすがにね、あ、こういうことを続けられるかな、もう今年1年かなとかそういう思いをしながらやってたりするんですけども、
はい、
そうするとあ、やめちゃいけないしまた新しい学びがあるなっていうので、まあね、いつまで続けられるかっていうのは自分の体とそういうね周りとの求められるものとのことがあると思うんですけど、とにかく続けるんだっていうことをずっと言われてました、
はい、
今もそうですけども、
はい、 まあそうですね、本当にもう時間がかかるんだって、最初から言われましてね。
そうですね。もう10年は短いぐらいだっていうね、みんなもっと長くやってるからって言われて、ですからまあそれがもう、ルーティーンみたいになってきますし、自分の中でやればやるほど、これ違うんだって、もっとこういう音を出したいんだけど、ちょっと体が疲れてたり、それからやはり自分の求めている音が出ない状態があると、これなぜっていう、自分でそのセルフチェックだったりセルフコントロールっていうものが、まだまだですけども、できつつあるっていうことは本当に大きな成果だなと思ってます。
ということでお話を伺っておりますが、後半は次回ということでお楽しみに。